一言短くお祈りします。罪を拭い去るキリストの十字架と、神様ありがとうございます。私たち人間には、また人生には、また私たちの日々の生活には、誰でも罪の問題がありますけれども、今日もその解決者である、またイエス様を私たちがこの礼拝の中で見出すことができるように導いてください。主がどうぞお立ち上がりください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って少しお話をしていきたいと思います。今日の主題は、摂理、神の意志か偶然かと、そういうテーマですけれども、旧文に属することですけれども、沖縄の辺野古基地建設をめぐって、菅官房長官と、尾長知事とが、会談をしたときのこと、菅官房長官が粛々と工事を進めていくと、告げたのに対して、尾長知事が、上から目線の言葉だ、粛々という言葉を使えば使うほど沖縄県民の心は離れ、怒りは増幅していくと、そう言い返した話は有名です。じゃあ今後粛々はやめましょうと、そう菅官房長官は答えたといいます。この問答といいますか、言葉の本質は良し悪しとしとは、本質っていうのは、言葉の良し悪しではないと思うんですけれども、基地問題の難しさとは別として、少し興味深いものがあります。粛々とはどういう意味なのかと。これ辞書を、手元の辞書を引いてみますと、慎んでいること、静かなこと、厳かなこと、いろいろ書いてありますけれども、意味は、もう少し深いと。有名な詩吟の冒頭に、弁声粛々夜川を渡るありますけれども、舞台は、川中島の合戦と、武田信玄と上杉謙信軍との戦いであると、上杉軍が、夜こっそり川の上流を渡って武田の陣営へと攻め込もうとしていた。弁声粛々夜川を渡ると。弁声っていうのは、馬を撃つ鞭の音と、上杉軍の兵士たちはもう必死の覚悟を胸に秘め、しかし敵に気づかれては困るから、静かに野営に隠れ、誰にもわからないように、何もわからないように、進んでいったと、こういうわけです。すなわちこれが粛々の言葉の意味であると。必死の覚悟で取り組んでいるんだけれども、その様子は、旗からは全くわからないと。しかも粛々っていうのは、その音としてなんかこう、厳かな感じ。真面目で、ひたむきな、響きがあります。ここ、多分20〜30年の気がするんですけれども、いつの頃か、政治家たちが、いや政治家だけではなくして、厄介な問題を突きつけられたリーダーたちが、その問題についてはもう解決に向け粛々と努めておりますなどなど、やたらこう粛々を使うようになってしまいました。これは良い印象の言葉ですから、なんとなくこう格好がつくと、もっともらしいと。何しろ、必死に取り組んではいるけれども、それが周囲にはわからない、気づかれないという、意味ですから、これは何にも努力なんかしていなくとも、旗からはこれは咎めにくいということがあります。かくて、あっちでもこっちでも、粛々、エブリバディですね。心ある人が、もう聞き飽きたと、怒ってしまうのも、不思議がないと。また、粛々ですかと、基地問題で不快に思ったのも、 なんとなくうなずけるような気がしますけれども、菅官房長官が今後粛々は使わないと言ったとなると、これはもう他のリーダーたちはどうなんだろうかと、しばらくはこの素晴らしい言葉を使うケースも、まあ、減少するのかもしれないと、まあ、何が言いたいのかと、本来は粛々っていうのはとてもこれはいい言葉です。初めてこれを使った人は良い、まあ、言葉感覚の持ち主であったと。良い言葉を真似るっていうことは決して悪いことではないんですけれども、まあ、使うタイミングについてはこれはよく吟味する必要が、まあ、吟味をする必要があると。他にも、まあ、一期一会、これも、まあ、とっても良い言葉だなと。これは茶会の心得を述べたもので、一つの出会いというものを大切にし、悔いのないよう、まあ、お茶を立てる、まあ、心構えを述べたものです、まあ、昔はあまり耳にしなかったけれども、一期一会、まあ、この頃はよく耳にする言葉です、まあ、絆なんて言葉は、まあ、この頃はすっかり、まあ、手垢がついちゃってるような、まあ、そんな感じがしないでもありません。でレジュメの1番ですけれども、ヨハネの3章16節をご覧ください。レジュメの1番、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、まあ、聖書の中でも一番有名な言葉です、まあ、今引用した言葉は古来より、まあ小聖書と呼ばれてきました。創世記からヨハネの黙示録まで聖書66巻を、まあ、代表をする言葉であると。仮に世界中から全ての聖書が失われるようなことがあったとしても、この言葉さえ残っているならば、キリスト教のメッセージ、聖書のメッセージは生き残ることになるだろうとさえ言われるほど有名な言葉です。けれども、まあ、それほど重要な言葉であっても、これは率直に言って、まあ、決して、理解しやすいものではないだろうと。まずこのヨハネ3章16節で、神は世を愛されたという表現があります。神は世を愛された。神が愛したとされる世は、これは神に背いて、まあ、神の敵となっている罪ある世、者たちであることは言うまでもありません。その意味において、世を愛された世は、本来、これは神様にとっては無価値であり、反価値的な存在であると。自分の愛が無価値な存在に向かって注がれようとするときに、その愛は必ずどこかで自己犠牲的な形を取ることとなります。自分を、まあ、犠牲とするのでなければ、価値のない存在に対して愛を注ぐということはできない。で、神は神に背いて神の敵となっていたこの世の中、世を愛したときに大きな犠牲をお払いになってご自身を、まあ、犠牲としなければならなかった。その犠牲的な愛のことをこのヨハネの3章16節はこう言ってるわけですね。3章16、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと、まあ、こう表現をするわけですけれども、神は粛々と救いの計画を進めておられる。粛々、それはもう必死の覚悟で取り組んでいる姿である。3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 十字架を背負わされたイエスは、もう息も絶え絶えに倒れながら、ようやく刑場にたどり着くと。そんなイエスに、ローマの兵士たちが、兵士たちの、まあ、屈辱、侮辱が遠慮なく浴びせられる。群衆はイエスをからかい、小突き、もう唾を吐きかけたりして、ことの重大さを知らない。粛々の意味もわからない。十字架にかけられて苦しむイエスを見て、群衆の中から、おい、お前救い主なんだろう。だったら自分を救ってみろよと。まあ、罵りの言葉と一緒に笑いが飛ぶと。まあ、見せ物を見る気分。群衆は、まあ、時としてひどく残酷になるものである。この時二人の強盗が一緒に十字架にかけられていたが、一人の強盗が、全くだよ。神の子ならついでに俺たちも救ってくれ。と目を向いてイエスを睨むと。誰も気づいてはいない。三章十六節。神は実にその一人子をお与えになった。たほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は粛々と救いの計画というものを進めてこられた。粛々、それはもう必死の覚悟で取り組んでいるんだけれども、ご覧の通りその様子は傍からは全くわからないと。まあ、そんな事情ではなかったか。創世記の第三章、アダムとエバの話。人類にはアダムとエバに象徴された私たち人間には罪の問題、現在の問題がある。我々人類は、人類と広く言わなくとも私の人生には厄介な罪という問題が突きつけられているけれども、その問題については解決に向け粛々と努めておりますと。それがヨハネの三章十六節であると。粛々、粛々と必死の覚悟では取り組んでいるんだけれども、それがなぜ旗から人類にとってはよくわからないのか。イエスが十字架につけられたと。まあ、これはまあ歴史のある時点で起きた歴史の事実であって、この事実を否定することは誰にもできないと。これ本当に起きたことですから。イエスが十字架につけられた。これは歴史上のある時点で実際に起きた出来事である。まあ、歴史の資料をつなぎ合わせてみれば、西暦30年、まあ、4月7日午後、まあ、3時過ぎの出来事であると。この夜よりイスラエルでは杉越の祭りに入っています。つまり本当の問題は、キリストが十字架につけられたかどうかではなくて、キリストは十字架につけられた。この出来事に、何かこう意味があったかどうか。一人の男が処刑された。それ以上の意味があったのかどうか。キリストが十字架につけられた。この行為に意味と、ちゃんとしたメッセージにあって、メッセージがあって、それは神によって粛々と進められている救いの計画。また一方別な考え方もある。この行為に特別な意味などなく、一人の男が指導者たちの妬みによって突発的に処刑された。単なるこれは偶発的な出来事。つまりキリストの処刑、十字架には、こう、神の意志があったのかなかったのか。 単なる突発的、偶発的事件、出来事だったのかどうか。キリストが十字架につけられた。そのキリストの十字架をどう見るか。神の意志か。それとも何の因果関係もない単なる偶発的、偶然の産物か。まあ、神の意志と人生の偶然性の問題です。私たちの歴史や私たちの人生を導く神の意志を、まあ、こう摂理と呼びますけれども、摂理か、それとも偶然かと、偶然性か。結婚相手を配偶者と呼びますけれども、意味は偶然配られてきたものです。あっちに比べて、なんかこっちには変なものが配られてきたなと、まあ、そういうことになりかねないと。だから聖書は、まあ、訴えるわけです。結婚とは神の摂理であって、神が結び合わせたものである。摂理か、それとも偶然配られてきたのか、偶然性か。神の意志と偶然性との問題。これはいろんな意味でキリスト教信仰の、まあ、出発点をなす、まあ、重大問題である。創世記の、まあ、レジュメの2番ですけど、一章の一節、これはもう聖書の1ページを開いた冒頭に、はじめに神が天と地を創造したと、まあ、記されています。宇宙に存在するありとあらゆる万物と、それは神の意志の現れか、それとも単なる偶然のこれは産物、進化の、偶然に進化してきた結果によるものなのかと。まあ、進化論について、国語辞典には次のように記されています。生物は創造主によって創造されたものではなく、単純微小な原始生物から現在の形態へと進化してきたという説、ダーウィンの説が知られると、まあ、コジュリンにはこう書いてあります。ここにも神の意志か、神の意志と偶然性の問題があると。まあ、私たちは果てしのない宇宙の不思議を知っています。まあ、宇宙の運行、まあ、生命、神秘を知っていると。もうそれはまさしくなんかもう奇跡としか言いようのない存在である。いや、まあ、奇跡としか言いようのない存在は、まあ、この地上に限って見ても満ち満ちていると。まずなんか私たち人間の存在が、そのものが、まあ、奇跡そのものではないかと。もう神について考え、哲学を思索し、科学を学び、芸術を生むと。なんかそんな人間の存在を見ただけでも、これはまさに自分の存在そのものが奇跡と言えるのではないだろうかと。バラの木にバラの花が咲き、桜の木に桜の花が咲くと、蝶が舞い、蜂が飛び、象が弓、虎が走ると、太陽に温められ、月に照らされる。これは何を見ても、創造主の造化の妙というものを思わせられる。一切の存在に、創造主の意志を感じさせられる。人間には逆立ちしたって作り出せないものに、そういう不思議なものに、人間には作り出せない不思議なものに、この世の中は満たされていると。その奇跡的な存在に取り囲まれているにもかかわらず、人間はほとんど無感覚になってしまっているのではないか。天地を作られた創造主の存在を信ずる者は甚だ少ないと これだけ驚嘆すべき数々の天体自然を見てさえ、人間はどうということもないわけですね。それはすなわち創造主の造化の妙というものを何の感動もなく見て生きているに過ぎないと。私たちが、いつも当たり前のように眺めているこの宇宙、そしてこの自然、よく考えればただごとではない。例えば、時計の時間が狂えば、テレビや、ラジオの時報に、合わせるだろうと。一方、ラジオやテレビは、これはイギリスのグリニッジ天文台の標準時間に、合わせているんだろうと。では、このグリニッジ天文台は何を基準として標準時というものを設定しているのだろうかと。創造主なる神がお作りになった地球の自転速度に合わせて標準時を設定しているんです。この宇宙は何かこう偶然に任せて自分勝手に動いているわけではない。偉大なる神の無限の知恵により、これはもう100分の1秒千分の一秒の狂いもなく、もう宇宙っていうのはもう秩序正しく動いてるわけですね。だから、ハレー彗星がいつやってくるかがわかるんです。次回のハレー彗星の接近は、2061年7月28日、約42年後と。こっちがもうハレー彗星になってお星様になっちゃいそうな感じですけれども、7年前日本では、金環日食という、素晴らしい天体ショーを見ることができ、私も感動しました。仕事の途中お台場から見たんですけど、何年何月何日何時何分何秒と日食が起こると、これはもう決まってるわけですね。これは国連の会議で決議するわけではない。政治家が相談をして決めるわけでもない。レジュメの3番、詩編の19編1節。この天の不思議を思ったときに、詩編の記者はこのように歌いました。詩編19編1節、レジュメの3番。天は神の栄光を語り継げ。大空は御手の技を告げ知らせると。これはただ創造主なる天の神のなせる技なんですね。宇宙を、英語でコスモスと言いますけれども、本来の意味はこれは秩序です。この宇宙は偶然に自分勝手に動いているわけではなく、偉大な神の知恵により100分の1秒1000分の1秒の狂いもなく秩序正しく動いていると。神の意志と偶然性との問題、これはもうキリスト教信仰の出発点をなす大問題である。最後に、レジュメの4番で第一サムエル記のちょっと6章 9節にちょっと注目すべき記事があったのでちょっと載せておきました。これも神の意志か偶然か、ちょっと6章9節読んでみます。その後でちょっと背景を解説したいと思います。第一サムエル6章9節。あなた方は箱ってのは契約の箱ですね。あなた方は契約の箱がその国への道をベテシェメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手は私たちを打たす。それは私たちに偶然起こったことだと知ろうと。 これは偶然か、それとも神の意志か。ペリシテ人は困惑するような事件が起きた。まあ、契約の箱の正体というのはちょっとよくわからないんですけども、モーセが神様から授かった2枚の石板、10回が収められており、この箱の大きさは長さが110センチ、1メーター10センチ、幅高さがそれぞれ67センチで、お祭りのおみこしを思い浮かべれば、これは当たらずとも遠からずと。この契約の箱に神が臨在しておられて、この箱とともに神が、イスラエルの神が進まれる、臨在の象徴であって、特に戦いや戦の時にこの契約の箱が持ち出されて、民の先頭に立って、イスラエルを導いたと。その大切な大切な契約の箱が、こともあろうにパレスチナ人たち、聖書、ペリシテ人に奪われたわけですね。ペリシテ人はダゴンという神を崇め、偶像を祀った神殿にこの契約の箱を運び入れて、エッヘンと、イスラエルの神をダゴン様に捧げたぜ、得意満面になっていた。ところが翌朝神殿に入ってみると、ダゴンの神がうつ伏せになって倒れ、頭と両手が切り取られていた。そればかりか、契約の箱の安置した町にはひどい病気、腫れ物が流行して、ペリシテ人たちを悩ませ始めた。これはいかんということで、契約の箱を別なパレスチナ人の町に移せば、その町も腫れ物に襲われると。もう一つの町に移した時にも、ペリシテ人はここでも病気で散々な目にあって、これは単なる偶然か、それともイスラエルの神の意志が働いているのだろうかと、ペリシテ人たちの間で議論が始まった。神の意志か、それとも偶然か、それを知ろうじゃないかというわけですね。どうやって知るのか。お母さんの牛が子牛に乳を飲ませていた。その母と子を引き裂き、母牛に契約の箱をくくりつけると。母牛の本能に従えば、母は子供のもとに駆け寄って乳を飲ませるだろう。もしこの母牛が本能とかけ離れた行動に出て、子牛とは逆の方向、ベッタシェメシュの町へと向かって歩き出せば、この災いは偶然ではなく、イスラエルの神の意志によるものだと、そうペリシテ人たちは考えたわけですね。で、その結末が6章の12節、レジュメの一番最後です。第一サムエル6章12節。すると雌牛は、ベテシェメシュへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかったと。ペリシテ人は誠の神様を信じていなかったので、歴史の歩みも、そして自分の人生も、この神様によって導かれているなどとは信じていなかった。ペリシテ人にとっては歴史も自分の人生も、もう偶然の積み重ねで、ただただ偶然によって自分の人生は支配されていくんだと考えていた。なんかここで ペリシテ人たちは結果的に歴史が、そしてそれぞれの人生がイスラエルの神様の意思によって導かれているということを、肯定するに至ったと。キリストが十字架につけられた。これは突発的、偶発的出来事か、それとも神の意思の現れかと。に、私たち人間にはアダムとエヴァに象徴された、私たちの人生には罪の問題がある、罪の問題がある。私たち人間はその人生に大変厄介な問題を突きつけられているけれども、その問題につきましては解決に向け粛々と努めておりますので、ご安心ください。それがヨハネのレジュメの一番、3章の16節です。これを読んでお祈りをいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。摂理か偶然かと、信仰の問題だけではなく、また私たちの人生にとってもまた考えなければ大切な問題なんだろうと思います。神様、私たちのまた人生の歩みの中にはあなたのまた御手が働いておられることを信じたいと思います。いろんな苦難やまた困難に直面する時もありますけれども、またあなたのまたお心はそれを乗り越えて、あなたご自身の栄光の表されることですから、また私たちはそのことを信じ、あなたの御手の働かれることを信じながら、どうぞ一歩一歩進んでいきたいと思います。どうぞ私たちの人生の中に、あなたがまた確かに働いておられると、その御手の技をまた感じながら生きていくことができるように導いてください。単なるまた私たちの人生が、偶然に支配されながらまた住んでいるということではなくして、あなたの御手を覚えながら、どうぞ一つ一つ困難を乗り越え前に進ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。